Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa, Risnan minasang. Kyo 2019 nen 3月31日日曜日は、私イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて今週のトピックとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイトwww.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア観光旅行協会、西マンガライに観光警察が装備される時が来たについてお伝えします。東ヌルサタンガラ州インドネシア観光協会会長のアベット・フランス氏によると、コモド国立公園がある西マンガライ市の観光地には観光警察が必要です。それが海外に送られるようとしていた時に、東ジャワ警察によって修備よく解体されたコモドドラゴンの古代の動物資料貿易のケースに対応すると、アベット・フランスはこれを述べました。アベット氏によれば、これは東ヌサタンガラ地域にとって非常に有害です。なぜならフロレス島の最も西の地域での優れた観光の促進はコモドだからです。そのため地元の観光地で活動している治安部隊を紹介することによって、さまざまな違反の防止を呼び、訴追の側面からの監督を強化する必要があります。それでは次のニュースです。日本はプシシルスラタン地区に救急車を寄付するについてお伝えします。日本政府はインドネシアの西スマトラ州のプシシルスラタン地区に救急車と消防車を寄付しました。アンタラ通信社が引用したように、パシシルスラタンの公務員警察部と消防局のダイリパル局長は3月27日水曜日に、パイナンで地域が2台の自動車を受け入れたように、内務省の役割に対する彼の感謝を表明しました。彼はまた、内務省職員は地方自治体政府と日本政府の間のファシリテーターだと語りました。彼によると、この2台の自動車は特に火災を消費するための努力に関して、彼らの任務を遂行する際にスタッフを助けるということです。両方の自動車で火災の被害者は直ちに医師の治療を受けたことを確認することができます。それでは次のニュースです。インドネシア銀行はアメリカの不況の可能性がインドネシアに外資を流入させることを望んでいるについてお伝えします。インドネシア中央銀行は、景気後退の可能性を秘めているアメリカの景気減速を見ると、実際にはインドネシアへの外資の流入が促進されています。なぜならアメリカ経済の減速を見た後、アメリカ中央銀行の金利政策が軟化したからです。アメリカ経済の減速により、アメリカの金利は再び上昇しません。それは 実際に3月27日水曜日、ジャカルタでインドネシアが経営収支赤字の資金調達に役立ちます。これはインドネシア経済報告の発表後、インドネシア中央銀行のミルザ・アディティア・スワラ副党首が語ったものです。ミルザ氏によると、アメリカ国債の利回りの差の縮小を引き起こしたアメリカ中央銀行の金利政策の軟化で、インドネシアを含む発展途上国への投資の参入を奨励するということです。それでは最後のニュースです。インドネシアの外交の成果は、バリ民主主義フォーラムにおいて推進されたことについてお伝えします。外務省は3月26日と27日にジョクジャカルタのモハマディア大学で開催された第11回バリ民主主義フォーラムのセミナーと会議をシミュレーションする中で、インドネシアの外交成果を公表しました。外務省広報部長アジス・ノルワヒュディ氏は木曜日にアンタラ通信に対し、バリ民主主義フォーラムは特にアジア太平洋地域における地域民主的システムを確立するためにインドネシアが主導したフォーラムだと述べました。第11回バリ民主主義フォーラムのセミナーや会議のシミュレーション等の活動を通じて、外務省はジョクジャカルタのモハマディア大学の国際関係学を専攻する100人以上の学生を対象に、民主主義をインドネシアの公的外交の価値ある財産の一つとして紹介し推進しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は、10地域政府は災害を克服することができる地域文化を改善することを約束するについてお伝えします。国家防災庁の責任者であるドニー・モナルド氏は、地方レベルの10人の地域首長とともに、災害を克服するために地域の文化を改善することを約束しました。これで文化や地域の知恵の知識を地域社会に住み続けることができます。幼児期の子どもたちは潜在的な脅威について理解することができます。この共同作業は、バンドン市で開催された2019年ミトラ・プラジャ・ウタマ地域協力フォーラムの第19回で発足しました。この協定に参加する州は、西ジャワ州、中央ジャワ州、東ジャワ州、バリ州、ランプン州、バンタン州、西ヌサタンガラ州、東ヌサタンガラ州、ジャカルタ特別州、およびジョクジャカルタ特別地域です。彼らは災害が発生しやすい地域として特定されているミトラ・プラジャ・ウタマのメンバーです。作業会議に出席した10人の知事は、災害に関連したより戦術的な作業パターンを模索することを約束しました。そのうちの一人が、災害対策の青写真を作成します。知事会議はチャヒョクモロ内務大臣によって開かれました。チャヒョクモロ大臣は、地域の開発計画が災害リスク軽減の側面を考慮するように、地域の知事に尋ねる大統領の指示を伝えました。大統領はまた、災害発生時に備えて緊急資金を準備する必要があると地方自治体に思い出させました。この資金は、食料または 医療目的に使用することができます。一方、ドニー・モナルド氏は、自然災害は何度も発生する可能性があるため、知事は長期計画を立てることができなければならないと述べました。この状況は各地域の人々が危険の脅威を予測することを奨励し、災害が発生した場合、それはすぐに通常の状態に回復することができます。この共同コミットメントの最終的な目標は、災害を克服することができるコミュニティです。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1981年3月31日に、ガルダの DC-9 ウォイラの航空機のハイジャックを終了したことから始めます。パレンバンのタランブトゥクトゥ空港から、メダンのポロニア空港のガルダインドネシア航空機は、1981年3月28日に航空機ハイジャック事件を経験しました。飛行中、この航空機は乗客として偽装された5人のテロリストによって突然ハイジャックされました。マレーシアのペナン空港で離陸して燃料を補給した後、最終的に飛行機は再び飛行して3月31日にタイのバンコクのドン・ムエアン空港で終了しました。次は1991年3月31日にワルシャワ条約が終了したことについてです。ワルシャワ条約は NATO 同盟からの潜在的な脅威に対してそれ自身を組織することを目的とする東ヨーロッパの東ブロック諸国の軍事同盟でした。ワルシャワ条約の成立はパリ協定の推進による西ドイツの NATO への統合によって引き起こされました。ワルシャワ条約は1955年にニキタ・クルシェフによって設計され、1955年5月14日にワルシャワで証明されました。この条約は1991年3月31日に終了しましたが、1991年7月1日にプラハでの会議で正式に終了しました。最後は2007年3月31日にアースアワーを記念することについてです。アースアワーは毎年3月の最後の土曜日に世界自然保護基金が開催する世界規模の活動です。この活動は気候変動に対処するための深刻な行動の必要性に対する意識を高めるために1時間家や事務所で不要な電気を消費するという形で行われます。この活動は2007年3月31日に初めて開催されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は Dewa 19の Kangen でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシアは小規模な金鉱山での水銀の使用を制限することについてお伝えします。インドネシアは水俣条約非水の実施の一形態として小規模な金鉱山での水銀の使用を制限する予定です。環境林業省のゴミ廃棄物及び B3 管理総局秘書サイエット・ムハンダル氏は火曜日にジャカルタでインドネシアは各国に対して制限的行動計画を策定し、小規模及び古い金鉱山における水銀の使用を制限することを求める水俣条約を批准していると語りました。実施形態の一つは環境林業省です。環境林業省は科学技術庁ベペペテインドネシアの国連開発計画 UNDP 及び地球環境ファシリティと協力して長期的発展のための世界的機会、インドネシアの小規模な金鉱山における統合的な水銀管理のプロジェクトを開始します。インドネシアの UNDP 環境分野の上級統門であるアグス・プラブーは、このプロジェクトはジョクジャカルタ特別州、西ヌサタンガラ州、ゴロンタロ州、北ソラウェシ州、北マルク州、リアオ小島州の各地域の鉱山労働者のコミュニティを支援するために5年間継続すると語りました。プロジェクト終了時には6つの小規模な金鉱山コミュニティでの水銀の使用は少なくとも年間5トンに制限される予定です。彼はまた、このプロジェクトは水銀の使用を制限するための政策枠組み及び規制をまとめ、技術指導と技術移転を通じて無水銀勝利技術の習得し、資金を提供する交通コミュニティのアクセスを増やす関連機関を支持する予定です。アグス・プラブー氏によると、インドネシアは年間340トンの水銀を放出しており、これは年間15台のコンテナトラックに相当するということです。インドネシアは世界の水銀排出量の生産国のトップ3のリストに含まれています。水銀の約 57.5% は小規模な金鉱山からの活動によって放出されます。この数値のうち 60% が大気中に、 20% が水中に、 20% が地上に放出されています。彼はまた、水銀は強い毒性があり、大人で神経障害、そして腎臓の障害を引き起こします。それに加えて、子どもたちにも精神的および身体的機能障害を引き起こす可能性があります。一方、ベペペテのハンマムリザ会長は、この問題を解決するためには協力が必要であり、より環境に優しい代替技術を提供しなければなりません。現在、水銀が使用されているのは、安く短時間で 金を得られるからです。このため鉱山労働者がその技術に変えたいと思うように適用される技術は安価で効率的でなければなりません。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は Dea Mirella の Takkan Terganti でした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、そのインドネシアです。今日は西バンドのパダラランにあるグアバヤンをご紹介します。 リスナーの皆さん、グハパヤンはグノンマセギッムラにある古い洞窟です。この洞窟はスンダ人にとってとても大切な場所です。なぜなら伝説によると、この洞窟からスンダ人の子孫が現れました。そして研究者もこの洞窟の中にいくつかの骨を見つけたから、その伝説は本当のことと思われました。この穴の年は1万年ぐらいと考えられます。研究者によると、洞窟に見つけた骨は、昔洞窟の中に住んでいた人々の遺跡です。そして骨だけではなく、研究者たちも石のかけらを見つけました。その石は昔の人々に道具として使われたものだと思われました。この穴にたくさんの道具が見つけられましたから、グハパヤンに名付けられました。リスナーの皆さん、この場所へ行くため、実はそんなに難しくないんです。道は道路からあまり遠くないので、バスなどでこの場所へ行くことができます。もしバンドンから行くつもりなら、バンドンからスカブミやチパタまでのバスに乗ることができます。バスの費用は15,000ルピアぐらいだけです。バスに乗ってから、スラマッダタンリオブジェクサタグハパヨンのサインを見ると、この場所で降りることができます。そして、そのサインからグアパヤまでの距離は 2km ぐらいです。そこまで行くと、レンタルバイクを使うことや歩くことができます。グアパヤの入場料は1人5000ルピアだけです。とても安いですね。グハパヤンに入ろうとき、駐車場から50メートルぐらいに行くと、たくさんの猿がいます。この猿たちは昔から洞窟の近くに住んでいますが、人を傷つけるのはしません。だから安心してください。グハパヤンの長さは38メートルで、広さは16メートルぐらいです。入るとき、洞窟の中に入るため、橋を渡らなければなりません。洞窟の天井にもたくさんのコウモリがいます。洞窟はそんなに奥くないんですが、その中は様々な遺跡の道具や昔の人々のディオラマがあります。とても面白いですよ。リスナーの皆さん、もしバンドに行く機会があると、グハパヤンへ行って、インドネシアの歴史と自然を直接見てください。これで、そのインドネシアを終わります。
takkan ku biarkan kau menebar pesona untuk yang lain.
Rizna no minasan, ima o kiki itadaita uta wa Dua no Aku dan impian deshita. Indonesia yori sekai o todoke shite iru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa Indonesia de okotta kiyomibukai dekigoto nitsuite otsutai suru Warna Warni no kona desu.
リスナーの皆さん、ワーナワーニです。今日はラマダン後の食事と睡眠パターンの維持についてニュースをお伝えします。イドルフィトリーまたはレバーランは世界中のイスラム教徒のコミュニティにとって最も楽しんでいる瞬間です。イドルフィトリは30日連続をしてから勝利の日です。ラバラの後イスラム教徒が飛躍を待たずに自由に食べたり飲んだりすることができます。これは日常生活の中で多くのパターンを変える原因となります。適切に手入れされないと体の健康に影響を与える可能性があります。この変化は食事、睡眠パターンおよび活動の変化を含みます。夜明けの時と連日明けの時だけに食べるためにラマダの間に食べる水道が減少があります。この食事にパターンは1ヶ月続くので体はこの状況に慣れています。体はすでに1日2回食べて、レンジを開けるとき砂糖をたくさん食べるという食事のパターンに慣れてしまいました。しかしレバーの後このパターンはまだ変わってしまいました。レバーの時インドネシア人はいつもたくさんの美味しい食べ物を用意します。例えばカトパット、オポルアヤム、ランダン、クッキーなどです。これはすべてを食べても大丈夫ですが、医者のディアン・パルマタサリ先生によると健康を壊さないようにいくつかの注意しないといけないことがあります。それは一つ目は食事の量です。食べ過ぎずに食べて、おかずをたくさん食べないようにした方がいいです。そして二つ目はできれば甘いものをたくさんの量で食べないでください。そして最後はたくさんの野菜を食べたり、水もたくさん飲んだりした方がいいです。このように体重もすでに増えていないんです。 食事パターンに加えてラマダの後に睡眠パターンの変化もあります。人はいつもより遅く眠ることができ、サウルのために早く起きなければなりません。量的には睡眠時間が大幅に短縮されます。これは日常的に行われる活動に大きな影響を与えます。睡眠不足は生産性の低下、集中力の低下、さらには持久力の低下さえも引き起こします。誰もが内部時計システムとして知られている独自の睡眠時間を持っています。食事の変化と同様に、睡眠パターンの変化も体の適応の形のために発生します。睡眠パターンを回復するには、夜を早く寝てみて快適な雰囲気と薄暗い照明を作り出します。それからチェリー、イチゴ、ブドウ、アーモンド、クルミなどのメラトニンを含む種類の食品を消費してください。メラトニンは体の生物系を機能させ、夜の安静を助けます。それ以外にもカルシウム、マグネシウム、ビタミン B6 を含む食品を消費するべきです。それでは皆さん、これでワナワニを終わります。また次の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
Terima kasih nanasang. Ima okiki tadaita utawa Krisyu no anak jalanan deshita. Indonesia yori sekai o todoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Saigo wa Indonesia no ongaku nitsuite otsutai suru ongaku no hiroba no kōna desu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの歌手アリカをご紹介します。アリカはインドネシアの歌手と女優です。2011年、アリカはプリンセスというガールバンドのメンバーになったことがありますが、進学するために退院したと決めました。リスナーの皆さん、プリンセスのメンバーになる前に、彼女はアンダイディアタウという歌をリリースしたことがあります。この歌はインドネシアの有名な作曲家ヨフィ・ウィディアントに作曲されました。その前、この歌はインドネシアのバンドカヒッナに歌われてとても有名になりました。この歌は近くなる二人について語ります。この歌にいる人が告白したいんですが、相手の気持ちがまだわからないから告白することができないんです。リスナーの皆さん、アリカの歌「アンダイディアタウ」を聞いてください。
andai dia tahu.
Voice of Indonesia.
Mungkinkah adanya api cinta antara kita? Apakah ini pertanda tumbuhnya benih-benih cinta? Hari demi hari berlalu, raguku dibuatmu beribu tanya di hati. Apakah dirimu rasakan yang sama?
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。